12月12日木曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。さ あ昨日はもうこの、ね、日本放送の周辺は大変な盛り上がりでありました。
はい、
ね、ラグビーワールドカップ日本代表のパレードが行われたと。私も新業アナウンサーも行ってきて、はい、もうおしくらまんじゅうみたいな中でなんとかかんとか見られないかというのをやってきましたけれども、ではその模様ちょっとお聞きいただきましょう。こちらです。
12時15分にならんとしているところ、いよいよ選手たちがやってきました。一斉にスマホが上がります。リーチマイケルの姿にたくさんの人の歓声が出ています。今手を振りました。全員が集合しています。稲垣選手にはやはり笑顔はありません。
パレード見た感想を教えていただいてもいいですか？
すごい大きかったです田中さんが初っ端から泣いてたんで、本当にもう私までもらい泣きそうになって、
ちょこっとしか見てなかったんですけど、リーチ選手最初にやっぱ背の高いフォワード選手は見やすかったです。
8時半に来て並びました。
パレード見ることできていかがでした？
なんかありがとうって直接伝えられたのが嬉しかったです。
いやー、確かにね、稲垣選手には全く笑顔はありませんでしたが
そうでしたね。しかもなんか方々から笑って笑ってって声が結構かかっていて、言われれば言われるほどやっぱり笑いづらいみたいなところ
って、ね、
ありますよね。
なんかさ、うちわ持ってったアイドルのコンサートみたいにさ、笑ってとかこっち向いてみたいなのとか、いろいろみんな工夫してるんだなっていうの
が
ね。
そうでしたね、
いやー、本当ね、たくさんの方が集まったと、いうところでしたが、私そのパレードの取材の前にですね、実はちょっと新しくなった、国立競技場に行ってきまして、
そうでしたか。
そう、結構ね、あそこ周り歩いて、で中覗き込んだりとか写真撮ってる人がいっぱいいて、でその歩いてる人同士でこう情報交換なんかもしててあそこが実は霞ヶ丘っていう、あそこは国立霞ヶ丘競技場っていうのが元々の名称でして、あそこ丘なんだなっていうのがすごく実感できるのが、周り一周歩いてみると分かるんだけど、ほら千駄ヶ谷の方でに向かって坂がこう下ってるわけよ。
はい、そうです
ね。でそこにこう競技場立ってるんで、千駄ヶ谷の方からだと要するに2階部分に競技場があるに近いイメージになって、見上げないと見らんないから、なんか全体像が全く分かんないと。
はあ、
ところがこれが信濃町の方に行くと、こう丘の上から覗き込むような形になるんで、非常にいい写真が撮れると。だから情報交換して、あっちのね、絵画館の方行くとうまいこと見られますよみたいな。でお母さん連れで 4,5 人のグループが、あ、よかった、こっち行ってたら全然見られなかったやもんねなんつってあ、そうか、そういうテクニックみたいなものもあるんだと。ちょうどだから紅葉がいいシーズンなん
で、
今写真映え本当にいいみたいで、みんなカメラ、こんなバズーカみたいなカメラ抱えてる方もね、いらっしゃいましたが、
はい、
オリンピック・パラリンピックに向けていろんな施設が出来上がっているということを今年1年間で取材してまいりました。その模様を後ほど6時15分過ぎ、モーニングライフアップのゾーン、飯田の現場ということでお伝えしていこうとも思っております。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各所入ってまいりました。今日はね、話したいこといっぱいありますからね、ちょっと駆け足でいきますよ。一面は各紙バラバラであります。読売新聞、ギャンブル依存に保険適用。朝日新聞は関電の歴代15幹部も金品という、これは高浜町のね、元助役からの金品の受領について、毎日新聞、群衆異常瞬時に検知と、まあ、画像の解析によって、まあ、オリンピックに来たたくさんのお客さんがどういう行動してるかっていうので異常検知しようというもの、それから産経は氷河期世代への支援603億円と、これは大事な話ですね。東京新聞は桜を見る会、そして日経は、内需企業海外が収穫期という、まあ、企業ものとなっております。でそんな中ですが、夜中のうちに動いたところというと、 FRB アメリカの連邦準備制度理事会、まあ、アメリカの中央銀行にあたるところですけれども、利下げせずの決定をしたと。まあ、ここのところ3回ぐらい利下げを 続けていたんですが、まあ、景気が腰折れするかもしれないので予防的にやるよと、まあ、3回やったらそろそろ効いてくんだろうからここは一応様子見になると。で、来年についての展望も話していて、まあ、2020年、は基本は利下げもせず利上げもせずでいけるんじゃないかというようなことが出てきております。それから同じアメリカでは大統領弾劾についてアメリカ下院の司法委員会がこの弾劾についての具体的な中身を出しております。まあ、2つのことを挙げて大統領として不適切なんではないかというようなことが出てきておりまして、まあ、今日の各紙の国際面にはそれが大きく出ているというところです。まあ、職権の乱用、権力の乱用の部分とそれから議事妨害という2つの要素が挙げられております。まあ、職権の乱用は例のウクライナ疑惑について、そして議事妨害の部分は、まあ、その証言を幹部にやめろというふうに言ったあたりが妨害に当たるというようなことが出ていて、まあ、これご案内の通り下院は民主党が多数を占めてますんで通るでしょうけれども、上院ではなかなかこれが弾劾成立、大統領辞任というところにはいかないだろうと言われております。それからサウジアラムコ、アメリカ、ごめんなさい、サウジアラビアの石油会社、国営の石油会社ですが、ここが IPO と株式の上場をすると、株式公開をするということで、まあ、もともとは世界中で公開をしてたくさん莫大な金をこう調達しようという計画もあったんですけれども、一旦はこれが頓挫していて、で、自国のサウジアラビアの中の証券取引所にまずは上場という形になりました。で、これが世界最大の上場だとかわーっとこう騒いでいるところもあるんですが、9割5分以上はまずサウジアラビアの政府が未だに持ち続けているということで、それから今回の株式上場でじゃ何が起こったかっていうと、サウジの王族だとか、あるいはサウジの政府関係の金融機関だとか年金基金だとかがですね、大量にこれを買ったと、まあ買ったというかもう割り当てられて買わざるを得なかったという状況なんで、まあそう考えるとですね、一旦株式公開はしたものの結局政府系のところが買うということになるので、まあ行ってこいと同じようなことなんじゃねえかというのが言って、でそれからまあ企業統治という面で言うと、結構ですね、サウジアラビア政府はこのサウジアラムコっていう虎の子みたいなピッカピカのですね、企業を、まあ、担保にして、かつては銀行からお金を借り入れて、財政危機をしのいだなんていうこともありますんで、まあ、そういった使われ方をしだすと、まあ、要するにサウジアラビア政府の恣意的な、企業統治の手段として使われてしまうということになると、なかなか海外のファンドだとかが手を出しづらいと、折しも今 SDG と、まあ、環境だとかあるいは人権だとかに配慮した企業しか買いませんよというようなファンドが増えてきているという、これがかなり、世界のトレンドにもなってきていると。よく七色の輪っかみたいなマークをつけたですね、おじさんが街歩いてると思うんですけど、あれがまさにその SDGs をうちはやってますっていうアピールをしてるですね、このマークなんですけれども、おっさんしかつけてないですねあれね、で ああいうのをアピールをして、うちの企業は大丈夫だから、ぜひぜひ投資をしてくださいねっていうのが最近のトレンドになってるんですが、ちょっとサウジアラムコに関してはそこのところで疑問符がつくので、まずは世界ではなくこのリヤド、サウジアラビアで上場という形になったようであります。それから短くイギリスの総選挙がいよいよ、投票を迎えると、まあこれブリグジットばかりが注目してるんですが、今日ね朝日新聞のオピニオン欄に非常にいい論考があって、これブレイディ・ミカゴさんという人が書いてるんですが、私かつて、インタビューさせていただいたこともありました。この方イギリスに在住の、まあ、日本の方でありますが、イギリスの保守党反緊縮の総選挙、暗黒の2010年代の終焉と、この総選挙に臨むにあたってイギリスのですね保守党の公約というのを見ていると、まあ労働党ほど大盤振る舞いでっていうわけではないんですけれども、結構ね、緊縮をやめて、必要なところにはきちんと財政出しましょうと、福祉であったりとか医療であったりは、きちんと財政を出しましょうということを訴えかけてきております。2010年代は保守党政権がギリギリに緊縮をやって、その結果ブレディさんがお住まいの町でもホームレスの方々がいなかったの のがどんどん増えていて、そしてどんどん個人商店が潰れて、個人商店だけじゃなくて、チェーンのスーパーもどんどん潰れていって、街が荒廃していると。緊縮っていうものをやると結局お金を市中に回らなくするっていう話なんで、借金は返せるかもしれませんけれども、それで人心が荒廃し街が荒れていくという現実を目の当たりにしたと。イギリスはここに舵を切ったんですが、どっかの極東の国はですね、未だに借金が、国の借金が潰れるみたいなことを言い続けて、安倍政権は実は、決算を見ると最初の1年間だけしか大盤振る舞いはせずに今緊縮を続けているという政権であったりもするんですが、とんちんかんなことを各新聞が、安倍政権は野放図にお金を出し続けてるなんてことを未だに言っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、メールが届きました。エリチンさん、井田さんおはようございます。昨日の朝外でラグビーのパレードを待っててインタビューしていただいたもんです。ありがとうございました。その説は
わざわざメール送ってくださって
ね一番乗りでいらっしゃった方ですね。いつも他局を聞いてたんですけど日本放送を聞いてみました。ありがとうございま す, います素晴らしい。今週本当大事なんですよ。今週こうやって聞いていただけるのは本当にありがたいですね。
嬉しいです。
しかも某 FM 局からってのは非常にありがたいですね。昨日のラジオもタイムフリーで聞きました。ありがとうございます。パレード最高でした。ラジオ聞きますね。ありがとうございます。
いや、
この若い女性がラジオ聞いてくれるとありがたいですね。いや、あのハムよりですね米ですからね、あのハムは贈答であれですから、お米が当たりますからね。こっちはぜひお聞きいただければと思います。本当にありがとうございます。さあ、今週は令和元年飯田の現場ということでね、今年取材したいろんな場所を改めて振り返っておりますが、今日はですね、東京2020オリンピックパラリンピックの競技会場です。はい、まあ新しく作ったところもあれば、もともとあったところを改修してっていうところもあるんですけれども、うん、結構ねテスト大会が行われていて、それを取材する機会が今年は多かったです。はい、で10月にはですねボクシングの会場となる両国国技館に行ってまいりました。これ歓声が全く聞こえないんですけど、それもそのはずでお客さん入れてないんですよ。
そうでした ね報道公開でしたね。
そうそうそう、うん、報道のみの公開という形だったんですが、はい、国技館はオリンピックボクシングの会場で今改修中です。来年2月まで工事が行われていて、はい、でその改修の真っ只中で、プレテストイベントが行われたというわけです。まあ、これ代表選考の大会でもあったりとか、ね、実際の大会を想定した試合の経験も積めるということもあって、まあ、本当関係者もですね気合を入れてこう運営をしていたんですけれども、まあ、運営サイドもやっぱこう試合を行うにあたってその動線の確認だったりとか、じゃあ選手はこう動いてメディアはここで取材してとか、あのウォーミングアップはどこでやってとか、そういうのはやっぱ実際に一回やってみないとわからないというところも多いと。
はい、
で、いろいろなね、意見が出されました。まあ、ある意味で改善点というのもたくさんそこで見つかったわけですね。で、両国国技館で言えば控えのスペースが狭いと。まあ、当然ね相撲がメインで使うところですから、東西の支度部屋っていうのが控え室なるわけですけれども、
はい、
いやそこだけだとウォームアップできないよねとか、あとまあ、上がり座敷になってるわけですよ。
はい、
でそこで腰掛けてインタビューなんかされてるわけですけど、お相撲さんたちがね、
うんうん、
だそうするといやここ段差あってもしょうがないんだけどなみたいな風にボクシング的にはこう思うと、
はい、
ね、選手から広さが足りないっていう不安の声なども上がったようであります。まあ、で会場の外の駐車場にプレハブ小屋を仮設してそこでウォーミングアップしてもらうとか、まあ、結構いろいろこう改善案が検討されているというところです。うん、それから8月には馬術が行われる世田谷の馬事公園で、はい、取材をしてきました。まあ、何しろ暑さってものはやっぱりマラソンでねすごく話題になってますけど、
はい、
馬だってそりゃバテるよねというところで、新木アナウンサーはクロスカントリーの方ね、
はい、
海の森を
行きましたけれども、もうカンカン照りでね本当に暑かったですね。
もうバカでかいなんか扇風機用意して、そこにこう氷氷柱を立ててみたいなことやってましたけど、
うん、
まあねそこもこうどこまでできるかっていうのはやっぱこれもやってみなきゃわからないところだったということです。それから10月にこちらも取材しましたが、有明体操競技場、これは新しく作った競技施設であります。はい、でここは、オ オリンピックの体操、新体操、トランポリン、パラリンピックのボッチャの会場であります。うん、で、新設なんでいろいろ完成してから気づいたところあります。はい、しかもここは新設はしたんだけれども、オリンピックが終わった後というのは別用途になるというところでもあるんですね。うん、で、座席の部分、スタンドは仮設なんですが、はい、2人で座りに行ったよね。
座りましたね、2人でね。
で、まあ、いろいろ報道されてるところだと、椅子が硬いっていうのはね、うん、これ、あの、木で、あの、できてる椅子なので、はい、まあ、当然、こう、長く座ってると、硬くて痛くなってくるんですけれども、うん、それだけじゃなくてですね、実際に測ってみました、我々。
はい、
椅子の幅が横が40センチ。で、椅子の幅縦31センチ。背もたれ20センチ。そう。横幅が40センチってことは、体格のよろしい人が乗ってくる、あの、隣にいると、結構はみ出すぞっていうね。
そうなんですよね。しかも、ベンチ状になってるんですよね。
そう
椅子がベンチ状になっていて、そこをちょっとこう、区切りの線じゃないですけど、うん、それがあるっていう程度のものなので、本当にもう肩と肩がこうぶつかるような感じになるんですよね。
ねうん、で、じゃあ足の部分の幅がどれぐらいあるかというと、座面からその先ですね、これがですね42センチで、これはですねあの LCC の飛行機と全く同じで、飛行機の場合は前の座席の下に足入れられるじゃないですか。
そうですね、
ところがこれはあの前の座席のところ背もたれがあるんで全く入れられないと。だから、中にいる人がですね、じゃあ外におトイレとかで出てくってなったら、もうあのちょっと立ち上がって腰を浮かせて前のスペースを確保しなければならないとかですね、これは LCC 並みだぞっていうのはちょっと覚えといた方がいいかもしれませんね。あとはクッションは持っていけるんであれば持っていった方がいいと思います。ちょっとオリンピックのレギュレーション上どうなるか、持ち込みが可能かっていうのはこれから先検討だそうです。以上、飯田の現場、今年取材したオリンピックパラリンピックの会場についてでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、飯田の現場係ということで、浜崎二郎さん、横浜南区の方からいただきました。オリンピック会場ということですが、お台場のトライアスロンのスイムの、うん、使用する海の水質や匂い、汚れどうなってるんですか、気になってますと。トライアスロンも新木アナウンサー取材行ったよね。
はい、パラトライアスロンのプレ大会ですね、今年取材に行ってきたんですけど、ね、その直前に台風が来た影響で水質が悪化したというふうに聞いています。ゆえにトライアスロンではなくデュアスロンという、
あーなるほど、はい、スイムをやめて
ラン、うん、バイクランになったということがあって、
なるほど、ま
あ、そういうふうなフォーマット変更も余儀なくされる可能性ももしかしたらあるのかもしれないですよね。
まあこれね、台風が来るとかそういうのはね、もう避けがたいからな。さあ、この時間は毎日の生活や普段の話題に役立つトレンド情報をお届けしておりますが、今朝は先週末、新業アナウンサーが取材に行ってくれた視覚障害者柔道の最新情報です。
はい、先週の日曜日12月8日ですね、うん、第34回全日本視覚障害者柔道大会というのが開催されまして、取材に行ってきました。会場が、うん、柔道の聖地、講道館でした。
講道館でやるんだね、
はい、初めて行ったんですけれども、あの加納治五郎さんの肖像画が飾ってあって、
はい、
本当に神聖な場所なんだなというのを感じましたね。
うん、
あの視覚障害者柔道はですね、来年の春の選考を兼ねた世界選手権が控えておりまして、今まさに注目が集まっていて、あのマスコミもたくさん来ていましたよ。
なるほど、うん、
そのあの視覚障害者柔道ですが、まず競技について紹介していきたいと思います。
うん、
基本的には健常者の柔道とほとんど同じなんです。選手によって視力や視野の程度、範囲というのは違ってくるんですけれども、すべての選手が体重によって、階級に分かれて試合を行います。
なるほど、はい、あ、じゃあ障害の程度で階級分かれるわけじゃないんだ。
ではないんです、クラス分けはありません。はい、男子は7階級、女子は6階級となっています。大きな違いというのは、
はい、
あの組み合った状態から始めるということですね。
あ、じゃあ襟のところと、もうすでに持ってるんだ。
はい、持ってるんです。健常者の場合はあの最初の離れていて、そこから組み手争いというのがあると思うんですが、 それがないということですね。
はあ、はい、じゃあいきなり技かけられるんだ。
そうなんです。あの試合中に両手が離れてしまったり、場外にこう出てしまった場合というのは、審判が今一度の試合場の中央に選手を戻して、もう一回組み合ってからスタートさせるということで、あの飯田さんもおっしゃったようにですね、まさに本当に技の応酬でして、一本で決まる試合がほとんどなんですよね。
あ、 そうなんだ。
そうですそうです。
へえ、じゃあお互い隙をついて、はい、その駆け引きみたいなところなんだね。
あるんですよ。今回の大会でですね、すべてなんとオール一本勝ちで優勝した66キロ級19歳の瀬戸勇次郎選手、うん、今まさに本当に注目が集まっている若手のホープなんですが、ほうほう、この選手にですね、視覚障害者柔道の難しさについて実際の選手の立場から説明してもらいました。
力で相手を引きつけたりとか、しっかり腰を落として踏ん張ったりっていうのは健常者の柔道ではなかなかなくて、その組手争いやってると大体体こう起きてるんですけど、こうパラの方がしっかり落として低い体勢でっていうのは視覚障害者柔道の戦い方っていうものだと自分では思ってて、それが最近は徹底できているかなと思ってます。
そう、最初から組み合ってるがゆえに力をずっと込めていなきゃいけないし、姿勢も低くしなきゃいけないということなんですね。
なるほどね。まあ、組み手争いしてるとね、健常者の柔道の場合ってどうしても手の動きになるから、だんだんとこう状態が上がっていくというか、うん、でもそうじゃないん
じゃないということなんですね。ちなみにですね、日本視覚障害者柔道連盟のホームページによりますと、選手の数は126人ということで、競技人口はそんなに多くはないんですね。そのためにですね、多くの選手が健常者の選手と一緒に練習をしておりまして、そうすることで技に磨きをかけているという方すごく多いんです。
なるほど。
例えば大学の柔道部ですとか
は
で一緒に練習してみるということなんですね。
へえ、でもさ、それ健常者にとってもさ、はい、じゃあ組手争いはもちろんそれは技術としてあるけど、実際のこう組んだ後はどう技をかけるかってところになる駆け引きだと、はい、
で
それを専門にこうある意味練習することができるっていうのは、うん、健常者の選手にとってもひょっとしたら技磨きにはすごくいいのかもしれない、ね、
そうなんです。本来の柔道の形だというふうにおっしゃってる方もいらっしゃいますよね。
なるほどね。
うん、
そっか、
はい、
最初はこう組んだところから始めてた、うん、まあ技の掛け合いがそもそも柔道の醍醐味であるわけだもんね。
そうなんですよね。
今はなんかもうさ、手と手がパパパみたいな、
はい、
まあどうしてもオリンピックのレギュレーションだとそういうことになるけれども、そうか、元々の神髄に戻るみたいな、
戻るみたいな感じではあるみたいなんですね。
それを見てても面白いな。
はい、東京パラリンピックの出場権、来年の春の国際大会の成績によってそのポイントランキングで争われていきます。これからますます選手同士の戦いというのも熱くなってくると思います。
なるほど。
以上、今朝は東京2020パラリンピック競技視覚障害者柔道の最新情報について取り上げました。
さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
ございます。
いや、今日はなんかバカに暖かくなるみたいですよ。19度まで
上がる。僕昨日ちょっと静岡に行ったんですけど、あったかった。
昨日もあったかったですよね。静岡は特にあったかいですから。
やっぱもう年取るとね、調整できないんですよ。
いや、本当寒暖差体に応えますよね
本当ですね。
なんかいつもよりも週末に向けて疲れが溜まってる。
皆さんお気をつけください。
本当です ね、こういう時風邪ひいちゃいますもんね。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お知らせを挟んで7時になります。12月12日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。それでは取り上げる最初のニュース、こちらです。今日未明、北海道北部で震度5弱の地震が発生。今日午前1時9分ごろ、北海道宗谷地方北部を震源とする地震があり、最大震度5弱を観測しました。気象庁によりますと、震源地は、宗谷地方の北部で、震源の深さはおよそ7キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されております。なお、この地震による津波の心配はありません。震度5弱北海道豊富町、震度4が北海道幌延町ということでありました。まあ、夜中に、ね、大きな地震というのは驚きますよね。
そうですね。まあ、私はちょっとあれ3日でしたか4日でしたか、関東の、北の方で
茨城とかね、
栃木とかね、
とか、はい、
あの辺でほら5回ぐらいあったのかな。
そうですね。
もうあれが、はい、なんかその気象庁なんかの会見聞いててもどう連動してるかがよくわからないみたいなね、わからないなんて言われるとちょっと怖いですよね。で、やっぱり 地震が、まあ、いつあってもおかしくないという状況なんだけど、これね、実は今日のニュースでも、まあ、予告されてると思うけど、いろんなそのいわゆるなんていうのかな、科学技術をどうしていくかとか、エネルギーとか、まあ、環境とかね、そういう話今日多いと思うんだけど、
はい、
あのね、やっぱ僕日本って地震国でしょ、で火山もまだあって、
はい、
その割にね、やっぱりこの火山や地震への研究費っていうのかな、これがね、やっぱ全然僕は低いと思うんです、日本の場合ね。もっと本腰を入れて、これ政治、まあ行政がね、
はい、
やんなきゃいけないなと。で、私が一番最初にこの火山学者っていうのかな、地震研究されてる方と出会ったのが、雲仙の普賢岳の火災流、噴火があったでしょ、
はい、ありましたね。
あの時に九州大学の先生、教授とね、もうかなり年配だったんですよ、すでにね。でその方と会って、いろいろ取材をしたのがきっかけだったんだけど、あのね、とにかく研究者が少ないんですって。で若い人がいない、
若い人いない。
なぜかっていうと、例えば火山とか地震って100年とか200年単位じゃないですか。例えば今から200年前に起きた大地震とかよく聞きますよね、はい、
聞きますね。
そうするとね、200年前の当時の研究って一体何だったかっていうと、科学的に何かその頃ね、研究できてたわけじゃないから、そう一生懸命なんか聞き取りしたりなんだりしながら、
はい、
紙に何か古文書、
古文書みたいなやつがね、
そうそう、そうなんですよ。だからそれを基本に今を考えるとなかなかできないわけですよね。そうするとね、まあ、変な言い方すると、今起きていることが、これから今科学的にいっぱいいろんなことができるけども、はい、これから50年100年先に生きてくるような、そういうスパンの長い学問なんですね。
なるほど。
と若い人がなかなか来ませんよ。
まあそういう、分かりやすい成果みたいなものが出ないわけですよね。
そうそうそう、2、3年ですぐ出るとかね、うんうんうん、そうじゃないわけですよ。
そうすると予算もつきづらいし、
そうそう。だから例えば東南アジアの、まあ、火山がよくあるところなんていうのも、火山庁なんていうね、
は
い、気象庁の庁と同じですよね。
専門の役所があ
るある、だからそうやってやっぱり日本も地震国、だからやっぱりね、その辺はね、ちょっと本腰を入れて、
はい、
ここは無駄ではない、100年先の投資という意味でもね、研究費とかやっぱり僕は大学なんかにもね、
はい、
なんていうかな、僕はつけていくべきなんじゃないかなと。でそんなことやらないから、よくわけの分かんない地震がまた起きて、
はい、
また犠牲が出るでしょ。
で、
いや未曽有のとか予測できなかった、それ逃げていく、はい、でも犠牲が出ていくみたいなね。だからね、僕はちょっと本腰入れて、ここの予算は考えた方がいいと思いますね。
まずは今日未明の地震、そしてまあ地震や火山の研究についてお話しいただきました。ファックスでもメッセージをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
鎌倉市の42歳の主婦のよしみさん、スペインで開催されている COP25 で小泉大臣が演説しましたね。石炭火力発電の批判に対策出せずに批判されていることに日本人としても悲しいですといただきました。この COP25、 後ほどこの後おはようニュースネットワークのゾーンで触れていきたいと思います。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。小泉進次郎環境大臣、 COP25 で演説、石炭対策については発言せず。スペイン・マドリードで開催中の気候変動対策について話し合う国連の会議 COP25 の閣僚級会合で11日、日本の小泉環境大臣が演説しました。小泉大臣は、世界各国から批判が出ている日本の石炭火力発電について、世界的な批判は認識している、今以上の行動が必要だと、地球温暖化対策への重要性を強調したものの、残念ながら、今日は新たな進捗を共有できないと発言し、具体的な石炭の削減策については示しませんでした。当初は逃げずに説明した上で、日本の取り組みをアピールしたいというふうに話していたということであります。
なんかやっぱり小泉進次郎だから、いつものね、スパッとしたこれまでのね、
はい、
大臣になる前の物言いでね言ってくれるだろうっていう期待が、逆にこういうふうになると、
はい、
なんだっていう、まあ批判になってる感じもしますけど、だけどこれはまあ、彼はまあ環境大臣だけれども、やっぱりエネルギー政策っていうのは別に環境省が全て決めるわけじゃないですからね。これは うん、経済産業省だって関わってくるし、
はい、
それからまあいわゆる産業界の意見も、うん、だ結局はやっぱりあの時の政権が、
はい、
決めるということになっていくわけだから、うん、まあ彼が決められない、まあ、そういう中でどこまでアピールするかということは確かにちょっと弱いなとね、あの思う、そういう印象は残ったのかもしれませんけどね。だけど、はい、僕ね、あの飯田さん、あの実は今日本がその石炭で、あの火力、まあ、発電ですよね、
はい、
そこに、まあ、3割ぐらいかな、まあ、重きを置いてる、
うん、
でそれで CO2 が燃やせば出ていくわけで、これをものすごく今批判されてますよね、
は
い、であの今回のこの COP25 でもそのこの辺が問題になったり、周りでそのデモがあってそこで日本が名指しされたりしてますね、はい。で僕実は石炭担当記者だったんですよ。
あ、そうなんですね
福岡のテレビ西日本ってところでしょ。それで
福岡は
まだあったんですよ。僕がだからこの世界入っても37、8年前ですけど、三池炭鉱っていうのが、
お
月が出た出た月が出 た、
はい、
三池炭鉱のあの三池ですよ、
ね、
がまだ残ってて、で僕が入社してすぐかな、有明炭鉱っていうところで事故があって、83人の方が亡くなって、そこが僕の目記者の最初スタートの頃だったんだけど、で結構やっぱり国内の石炭っていうのは炭鉱っていうのは事故があって、
はい、
日本の場合はこうあの地底の中ずっと深く掘っていくんですね、うんうんうん、
はい、
露天掘りじゃなくてね、
横じゃなくて縦に掘る
から、ね、そうそうそう、だからまあ事故も多くて、うん、でその有明の事故もあったし、なんてことでやっぱり、さらにもうどんどんどん石油に変わってきて、
はい、
だからもう国内の石炭を縮小して行こうというもう流れの中にあったんですね。で事故があるたびにもう石炭はもう終わりだと、
うん、
どんどんどんどん縮小して、第9次第10次第10次石炭政策なんかもずっと取材してドキュメンタリー作ったんだけど、もう石炭は終わりだっていう時にもう僕は取材してたわけですよ。
うん、
だ逆に言うとまさかね、
はい、
また石炭がっていうのは、
ここへ来て
と、その当時は思わなかった。だから当時はだから石炭からオイルに変わっていく、
はい、
それから石炭がどうしても必要ならば、うん、国内のその地底掘っていくんでものすごくお金かかるわけですよ、
うん、
それよりも海外の安い、
はい、
もう露天掘りでザッとこうもうね、ブルドーザーみたいなのでバーッとこう駆け上げる、はい、そんな石炭の方が安いから、
うん、
だけどね、そういう石炭って実はねあんまり質が良くないんですよ。
なるほど、
日本の石炭の方が実は質がいい。
うん、
だこれ CO2 なんかにも実は影響してくるんですよ、
うんうんうん、
でだけどそういう安いものに変えていって、で石油にシフトしてい って、
はい、
そして原発でしょ。
そうですね、で
原発にシフトして、うん、だ原発で事故があった、
うん、
でまた石炭に戻る、
戻る、
で日本の構内掘りやればいいんだけども、
はい、
いい石炭があるんだけど、
ええ、
あれ一回水を入れて潰しちゃうと、もう一回掘り出すまで10年かかるんですよ。
あ、10年かかるんですね、
うん、だもうそんなとても設備投資もできないということになると、また海外 の、 そのあんまり質の良くない石炭 を、 なんていう、あのだからそうやって見ると歴史を見ていくとエネルギー政策がね、なんていうのかな、場当たり的で、その時の経済状況とか経済効率とかを考えて、石炭からはい石油だ、石油からはい原発だ、事故が起こった、あじゃあちょっと石炭に戻そう、あでもその石炭はまたお金が国内は掘れないから、日本のは掘れないから、じゃあ海外の安い CO2 とこう、だからね、やっぱ僕は本当にエネルギー政策というものを腰を据えてね、
はい、
今原発の比率の問題とかありますよ、こういうことをね考える今もう、時期に来た、バータリーエネルギー政策じゃなくてね、そういうものをやれという、実はそういうところに僕は日本が立たされてるんだろうなと思うんですよ。だから進次郎氏が、
はい、
どこまで喋ったとか喋んないとかね、
ええ、
あのよく言ったとか言わないとか、
うんうんうん、
そういう話は僕ない気がするんですよね。
あ
まあ、バータリーのエネルギー政策をちょっともう一回本当根本的に日本のエネルギーどうするんだと、
うん、
いうところを国会本気で議論するようなね、
うん、
どうでしょう、そんな僕は気がするんですよね、
うん、だ表にまあこうやって出てくるところはまあ出てくるってことあるけど、うん、ある意味こう裏というか、
うん、
まあ、あの水面下ですごく汗をかくというか、
うんうん、
まあ、環境省の所管じゃないってきっと経済産業省は言うんでしょうけど、
まあ、そうでしょうね、う
ん、ね、でそこも交えて、
う
ん、
そうそうそう、
国会議員も含めて
その通り、うん、だから、まあ、経済産業省はエネルギー ネルギーというよりも、まあ、そこに企業を束ねてるわけだから、はい、そういう産業界とかね、はい、もう経済界ですよまさに、うん、それとやっぱり国民ですよね、うん、でこういうところも全部含めたやっぱりもう日本のエネルギーどうすんだっていうね、はい、これだけでもね国会をねもうどれだけ、ね、議論するかぐらい時間かけてね、はい、この方向性を今決めるときに来てるんじゃないでしょうかね。うん、そうしないとまたね、うん、またなんかがこうポコンと穴が開くとそれをこれで埋めようなんて場当たり的で、はい、だからもう長期計画よりもさらに先のね、うん、日本のエネルギーどうするのかっていうね。うんうんうん、
確かにそのね、原発が動かせなくなったってなって、うんうん、この再生可能エネルギーだって一気に太陽光発電にシフトしたら、うんうん、この間の台風でその太陽光発電のパネルが流されちゃっただとか、うん、そこから発火するだとかっていうリスクも出てきたと、
それは出ますよ、うん、出る出る、
どれかに傾斜で行くっていうのはやっぱりリスクを負うってことですよね。
そうそうそう、
ね、
だからそれをやっぱり長期計画の中で、うん、到達点がどこかって見えます。だって、うん、原発ゼロとまだ言い切ってない、
はい、
じゃあ火力どうすんの、いやいや当面はまあ使おうみたいな、うん、再生可能エネルギーそれは一生懸命やってるけどまあ問題がある、はい、
うん、
ほら到達点何も実は決めてないんですよね。どういう形のエネルギー日本これエネルギー資源ないんだから、はい、日本はね、
うん、
その時期に来てますよっていうことがこの一連の問題なのかなって気がしますけどね、
はい、うん、そしてもう一つのニュース、ノーベル賞受賞の吉野名誉フェローについて、うんうんうん、環境や教育問題に意欲ということでノーベル化学賞を今年受賞しました、うん、朝日化成の吉野明名誉フェロー、日本時間の昨日受賞式の後公式の晩餐会にも出席しました、うん、で一夜明けて記者会見を行って、教育や環境問題などにも意欲を見せたと、うん、私の言葉の一つ一つが重み持ってくると、いうようなそうそうことをおっしゃってます。
だから今のそのエネルギーを考えようっていう話と実はこれリンクしてて、はい、うん、吉野さんがおっしゃってるのはその、ね、そのリチウムイオン電池だけど、ね、はい、これはやっぱりそのいわゆる、まあ、蓄電池ですよね、うんうんうん、で例えば再生可能エネルギー太陽光発電だなんとか天気がいい時にはたくさん作れるわけだから、
はい、
それをじゃあやっぱりなんていうの、蓄電しておく、うんうん、
貯めとく、
そうそうそうそうそうそうそう、ね、でそういうふうなことでこの自分の研究というのはその環境問題や、うん、そのエネルギー問題でそれは同時にほら僕は経済政策にもつながっていくと思うんですよね、うん、
はい、
だからそういうことにぜひシフトして考えてほしいっていうのを吉野さんもおっしゃってるわけね、
うんうんうんうん、
日本には技術があるから、
はい、
だからエネルギーっていうのも単純に何か資源を持ってきてそれを燃やすじゃなくてそれ以外のアプローチが、
うんうん、
じゃあ蓄電しておいてそれをどう使うかとか、
はい、
技術があるじゃないですか。だからね、さっき言ったそのエネルギーをみんなで考えようという場合に例えば経産省環境省ね、だけど例えばまさにこういう文科省研究、
あ、ね、
そんなのも一緒にね、だからなんか一つのエネルギーだけのやっぱり一つプロジェクトを、
はい、
やらなきゃいけない、こういうの全部吉野さんのような研究もひっくるめてね、
うん、まあ、この研究の部分でいくと今までは企業が結構お金出してた部分が大きかったかもしれませんが、うん、ね、うんうん、これやっぱり企業がこれだけ業績悪化ということになるとそこが削られていってしまってこの20年停滞してたんじゃないかという指摘もありますよね。
だから国が僕はもっと出すべきだと思う、
うん、
出すべきでそのコンセプトの中に実は環境問題や研究こういうのは、要するに経済成長にもつながるんですよ、経済のビジネスチャンスにもなるんですよっていう、そういう大義をつけてそして僕は出していく、うん、財界だってウェルカムでしょ。
いやそれは財務省だっておいそれと文句はつけられないでしょうね、
うん、と
思います ね、はいはい、他に削るところなんだろうって話にもなるでしょうしね、この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。笹子トンネル事故。笹子トンネル事故は2012年の12月2日、山梨県大月市の中央自動車道笹子トンネルで天井板が崩落し、4台の車が巻き込まれ、9人が死亡、3人が怪我をした事故であります。これまで現場となるトンネルでは毎年事故が起きた12月2日に遺族が現場の脇の道路に献花をしておりましたが、今年はトンネル付近の工事で全面的に通行止めとなったため、昨日トンネル内で犠牲者を追悼しました。まあ、これ衝撃的な、うん、 本当事故で、まさか天井が崩れてくるなってことは、
もう考えもしないし、なんていうか、もう犠牲者に全く罪はないです。何の罪もないでしょ。でやっぱりこれ僕はだけどね、これは偶然の事故じゃなくて、
はい、
やっぱり私は人災、政治や行政の人災というふうな考え方を持たないとダメだと思うんですね。で俗に言われている、その公共事業でね、こういうインフラって言ってもいいんだけれども、はい、特に道路はその高度成長期にバーッと張り巡らされたわけですよね、日本で。それが1960年から70年ぐらいかな、そうすると耐用年数がどれぐらいだって言われて、大体50年ってよく言われてたんだけど、この笹子トンネルの場合50年も経ってないんですよ、まだね。
そうですね、
50年っていうのは、これ国交省の人ちょっと僕取材したけども、
はい、
50年っていうのは何かっていうと、ちゃんと普段からの点検や整備やこういうチェックとかこういうことをやって、
はい、
そして50年なんですね、
うんうんうん、
ほったらかしといて50年じゃないわけですよ、
はい、
だからそういう意味ではその50年神話みたいなものの、を勘違いやっぱりしてたんじゃないかと、みんながね、現場のみんなが、ということを言ってましたね。あ、なるほどなと思って、でじゃあそういうのをチェックしっかりしていかなきゃいけないって、これ法律なんか含めてね、
はい、
この事故の後厳しくはなったんだけれども、
うん、
これやっぱね、かなり専門性が高い仕事なんですよ、チェックをしていくっていうのは。例えば、目に見えて、なんていうのかな、例えば私の家なんかもこうなんか古い家だから横のに壁にこうひびが入ったりなんかしててね、そんなの見たら分かるじゃないですか、だからひびが入ってるな、はい、でも入ってない、何も入ってない、そこを例えばほらよくある
ハンマーとかね、
音でとか
ね、
とかね、これものすごくやっぱ専門性が高いわけですよ、
はい、
この人材がやっぱものすごく今減ってきてる。だからそういう例えば道路だとかコンクリートだとかそんなものをこうチェックするようなね、
はい、
職人かたぎのそういう仕事に就こうっていう、じゃあ若い人がいるか、それもだんだん減ってきてるわけですよね、とね、やっぱりチェックがなかなか行き届かないというふうになってくる、はい、だからこれはね、いや だからこそほっといけない話で、しかもその、何もしない50年と考えても、これは これ国交省のデータなんだけども、例えばその道路とかあと橋とかね、
はい、
この辺がねもう作って50年超えるようなものがもうあと10年もしたらね、半分以上がもう50年超えちゃうわけですよ。
そうですよね、
だからね、もうどこで何が起きてもおかしくないというぐらいの危機感をね、やっぱり今行政が持たなきゃいけない、でやっぱそれに人材が必要ならそれどうするのか含めてね、海外からそういう専門家もたくさんいますからね、そういうとこから人集めてもいいけど、やっぱその辺をちゃんとやっていかなきゃいけないという、もうまさにそこができなくてまた起きたらっていうことを考える。
そうですよね。
これはね、やっぱりだからそういう意味では僕は政治行政の人災だという意識を持たないといけないと思いますね、
はい、今日のキーワード、笹子トンネル事故でした。さあ、メールやツイッター、本当にね、今日あるテーマたくさんいただいております、
はい、
新業アナウンサーが6時50分過ぎのコーナーで視覚障害者柔道についてリポートをしてくれました、たくさんの方からいただいておりますね。
ありがとうございます、
こちらはですね、のりおさんですね、48歳八千代市からいただきました。視覚障害者柔道したことがあります、組んで始まるんで確かに技のキレがかなり重要でした、
はい、
これからもパラスポーツどんどん紹介してください、
ありがとうございます。
それからこちらはですね、松戸市のゆみさん、66歳の州の方、日本放送は障害者スポーツをたくさん取り上げてくださるのでとっても嬉しいですと、旦那は全盲ですが、学生時代は野球をやってました、私は弱視でバレーボールをしていました、今朝は柔道を細かく伝えてくださってありがとうございます、世間には目が見えないと何もできないと思っている方もおられます、だんだん視覚だけではなく障害者が社会進出できているのが嬉しいです。パソコンはじめいろんな装具も開発されていて本当にありがたいですねと、いただきました。
そうですよね、結構そのアスリートの方がおっしゃるのが、できないことはないんだと、工夫次第やり方次第で何でもできるんですよねって、音の出るボール使えばサッカーもできるし、組み合えば柔道ができるし、 やっぱりそのやり方次第 で、でパラスポーツならではの戦略とかいうのもあるので、そういったところには本当に魅力を感じていますね。
でこれ僕もあの障害者柔道の方を取材して、でその人ハツさんというね、
ハツさん、
あの障害者の方々の雇用をサポートするって人材派遣とかやってるんですけど、いや本当こっちもできないことは何もないんですよと、自分でトイレだって行くし、普通に電車乗って通勤してくるし、でもうあの文字起こしとかね、議事録作りとかってもう天下一品っすよって、本当できないことないんですよね。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。安倍総理、故吉田博美前参議院幹事長のお別れ会で弔辞。10月26日に亡くなった吉田博美前自民党参議院幹事長のお別れの会が昨日東京南青山の青山葬儀場で営まれました。実行委員長を務めた安倍総理は弔辞で、誰をも元気にするあの温かい言葉に触れることもできない、本当に寂しいと故人を偲びました。まあ、あの今年の夏の参院選を、機会に、まあ、世界引退というか、うん、まあ、選挙には出ずという形であったわけですけれども、どうなんですか、やっぱりこの、
まあ、そうですね、吉田さん の、あのそんなにほらあの表に出てわーっとこう目立つ人じゃないから、はい、あれなんだけども、だけど僕は最大の仕事はあの去年の総裁選だったかなと思うんですね、で自民党の参議院って別の生き物って言われてて、もうちょっとあの 別のこう判断と別の行動、突飛なことやるんですね。
突飛なこと
も、で、衆議院から回ってきても参議院で例えばブロックしたりね、
はい、
あのまあ、独特のこの力を持ってるんだけど、まあ、そういう中でその、まあ、安倍総理とね、関係を、まあ、未だに参議院は例えばあの竹下派のね、
はい、
例えば青木幹雄さんなんていうのも大ベテラン、まあ、ドンなんて言われてますけどね、そういう方たちも力を持ってる中でこ うまくその間入って、
はい、
まあ、バランスを取ったという、まあ、それがあのなんていうか吉田さんの、まあ、最後のと言っちゃいけないけども、まあ、奈良では人柄含めてね、あの やられたその最後の仕事なのかなという、ちょっと僕なんか印象を持ってますけどね。
まあ、これあの様々ね、政界についても質問をいろいろいただいておりますので、ここでご紹介したいんですが、匿名係長さん、鈴木さんに質問ですと、先日自民党の二階幹事長と森山国対委員長、さらに立憲民主党の安住さんが会食したという報道がありました、国会の閉会後何が話し合われたんでしょうか、気になりますが、どうですか、何か掴んでらっしゃいますか。あ、
この方クロートじゃないですか。
いやこれね、あのちっちゃい記事にしかなってなかったぐらいのもんだと思いますが、
だからそこに目をつけてるってすごいなと思うんだけど、いやこれ実はですね、
はい、
ポイントは安住さんなんですね。
安住さん、
これね、自民党の国対幹部とか自民党幹部に聞くとね、
はい、
これほらあの安住さんというのは今この臨時国会で野党があの統一会派を組んで、
はい、
立憲国民社民とかね、あごめんなさい、あの改革野田さんのとことかね、
野田さんのとこね、
でとにかく一つになろう、これは実は年内に一つの政党にという実は目標があって、それに今向かってるんですね、
はい、
でもちろん立憲の枝野さんが珍しく表に出てきて一つになろうって、今まで慎重慎重と言われてたけども、その枝野さんがまあリードしてる感じなんだけども、
はい、
この枝野さんがもうここしかないって言って国対委員長に指名したのがこの安住さんなんですよ。でつまり安住さんの役目っていうのは、野党が一つの政党にまとまっていくために、
はい、
まあ、動くのが彼の仕事、で安住さんってね、やっぱりリアリストで現実主義的で、野党が一つにならなきゃダメだろうって言ったらそっちにグワーッと持っていく人なんですよ。共産党とももう仲良くやるし、なかなか策略家戦略家なんですね。そうするとね、自民党のさっき言ったけど幹部が言ってるのはね、
はい、
安住さんがその国対委員長、野党側の国対委員長になってね、
ま
あやりにくいって、
やりにくい、
何考えてるか分かんない、今までだったら、はい、まあ、辻元さんが悪いとは言わないんだけれども、まあ、割とこう理想主義的に反対っていうふうにこう声を上げたりね、真っ向から対決、分かりやすいですよね。安住さん違うんですよ。ああまあいい、それ通しましょうなんていうわけですよ。そうすると自民党からすると、の国対からすると、国会対策ね、からすると、 と、ね、うん、反対するはずなのに、うん、なんで簡単に飲んだんだ飲んだんだ、
はい、
だ実はちゃんと裏があったり、
あ
今回もね一つ例挙げるとね、
ええ、
桜を見る会と、
うんうんうん、
それからあ、まあ、自民党としてはあの日米の貿易交渉の、ね、
はい、協定のね、
これがねガチンコ結構してたんですよ。だからこう日米の絶対通さなきゃいけないアメリカのプレッシャーもちろんあるんだけども、
はい、1月1日までに発行させなきゃいけない、そう
そうそうそう、絶対これやんなきゃいけないでしょ、
うん、
で桜を見る会でなんか止める止めないとか、
はい、
わーっとやってわーっとやってるうちに憲法改正がスッと抜けて結局あれができなかったんです。
そうですね、国民投票法の改正案は全く審議せず、そうそう、
途中で自民党の国対幹部があっと、
あ途中で気づいた、
うん、それを材料に交渉をいろいろするそのことを、はい、もう桜が真っ向から来たから、
うん、うん、それにかもうずっとかかりきりになってるうちに忘れてた、
そうです、その辺が安住流なんですよ。だから、
はい、
ものすごく警戒してるわけだからこそ、要するに今回二階さんが、これ森山さんは国対委員長ですから、安住さんとやるっていうのは、まあ国会もあったしちょっとまあ意見交換しましょうかっていうのはありかもしれないけど、そこにわざわざ二階さんが来たってことは安住が何考えてんだということをやっぱり探り、逆にまたプレッシャーもかけ、懐柔はできないでしょうけども、やっぱそういう意味で二階さんがケアしてこの場に来て安住さんの様子を見たんでしょうね。だからおそらく安住さんはいやわざわざ幹事長ありがとうございますなんてニコニコしながら、
ええ、
何考えてるか一切明かさないような感じで多分この会合は終わってるんだと思います。だからここに二階さんが参加したっていうことはやっぱ安住さんとこれから野党が一つの政党になるどんな手順でいくのかね。
あ
だって桜を見る会はもう諦めてませんから、
で
これを追及することによって野党が一つになる口実になるわけですよね、勢いになるっていうか、ね、
はい、
でそんなところもこう探って、で安住さんおそらくニコニコしながらみたいな、きっと腹の探り合いだったと思います。だからこの質問はすごい、
すごい、
もういや僕この人クロートかな
と
思ったぐらい、うんうん、その非常にさが安住さんのがポイントなんです。
今日のスクープアップ吉田裕美前参議院幹事長のお別れ会、まあ、その話から、今の政局だからこれ臨時国会までにいろいろまたあじゃあ通常国会に
あると思
お正月前でも動きますかね。
年内がまず一つ野党が一つになるかという、
この
ポイントでしょうね、まあ、あの枝野さんも玉木さんも腹は固めてるようなんでね、
はい、
だから、まあ、その辺の動きがこれからちょっとあるでしょうね。